ニュージー大好きの野沢です。いや、ニュージーランドはついにというかとうとうというかコロナ感染が拡大してますね。笑い事じゃないですね。毎日100人とかの新規感染が報告されてます。南島はこれまで感染者ゼロを保っていたんですけど、先日ついに新規感染者が出ている次第です。ワクチン接種率が 90% を超えたエリアから行動規制が緩和され、レストラン、バー、美容院などが営業できるようになるそうです。でも 90% ってどんだけなんだろうって思って、先ほど統計を見たら2回接種終わってる人はオークランドは 83% ということでした。もう少しかもしれないですね。それではのりかほのニュースレターフロムジャパンをお楽しみください。今回はニュースレターフロムジャパンの後にイベントのお知らせもありますので、最後までどうぞお聞きください。
こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。今日は10月29日金曜日に収録をしています。ということで早速、はい、のりかから今週のニュースをお願いしたいと思います。
はい、私の今週のニュースはちょっとどうでもいいかもしれないんですけど、はい、ハッピーターンって知ってる？
ピーターンはあのお菓子の、
そうそうそう、はいはいはい、あれがなんか減塩したらしい。
どういう超どうでもいいんだけど、
なんかさ、はい、あの粉がめっちゃ美味しいっていう話なんで、はいはいはい、美味しすぎて粉だけ販売したりとかしてて、それぐらい人気なんだけど、減塩してなんか塩の味がなくなって全然ハッピーじゃないっていう。
ああ、あのパウダーの味を多くして塩を少なくしたってこと？
いや、あのパウダーの中の塩が減ったのかな。
あー、なるほどね、うん、あ、でもハッピーターンってさ、うん、なんか TikTok で見たことあるんだけど、うん、日本人の男の人が外国にハッピーターンを持って行って、うん、なんか騙されたと思って一回食べてくれって言ってて、うん、外国人の人は最初めっちゃ嫌がってたの、うん、何こんななんかよくわかんないキャンディーみたいなって言って食べるじゃん、うんうん、そしたらなんか甘じょっぱくて嘘みたいに美味しいみたいな、うん、もう一個くれもう一個くれみたいな動画がめちゃめちゃなんかバズってて、うん、そんなハッピーターンって人気なんだ、うん、
あの包装もあるじゃん、はいはいはいはい、飴みたいな、あれも粉が手につかないように考えられて作られたらしい、
ハッピーターン、うん、それはさ、なんか最近さ、うん、なんかお菓子のさ、うん、なんかなんていうの、その単価を下げるために、うん、あのコスト削減みたいな感じでさ、うん、なんかちっちゃくしたりさ、うん、粉少なくしたりとかするじゃん。そういう意味じゃなくて、うん、何、みんなが好きだから塩気を抑えて粉を、あの甘いのを多くしたってこと？
健康思考？
あ、そういうこと、うん、
でも 250% みたいなハッピーターンもなんかいつかわかんないけど発売されてたらしい。粉 2.5 倍、
やば、
絶対美味しいよね。そんな、
でもね、なんか好き嫌い分かれるよね、あれ。
そう、
あんま好きじゃない。
あ、そうなんだ、
うん、なんか、うん、うちのお母さんすごい好きなんだけど、うん、全然意味わかんなかった。スーパー行って、うん、ハッピーターン買ってあげないよとか言って、
いや、全然いらない、いや別に
全然いらないって思って
そこまで好きじゃないけど、うん、まあ好きって感じかな。
なんか甘じょっぱいっていうのは分かるんだけど、うん、なんて言うんだろう、あのハッピーターンの甘じょっぱさは別にあんま求めてない。
へ
ー、なんかチョコとなんとかとかだったら好きだけど、うん、なんかあのせんべいで完結する甘じょっぱさは別にあんまり求めてない。人気だよね、
うん、
のりか好きなの？
まあまあまあ好き
だ、ピタン、
うん、
それはパウダーがじゃあ
減塩されて全然ハッピーじゃないって思ってる人がいるっていうニュースでした。
超どうでもいいんだけど、
それな、どうでもいいニュースでした。今日は
面白いね、ニュースね、わ、うん、かりました、
はい、
じゃあ私に振ってください。
なんだっけ、
私は今週のニュースじゃないんです。
二人ごと？
はい、二人ごとです。
いいよ。
私の今週の二人ごとは、うん、最近日本も秋が終わりつつあり、うんうんうん、冬になり、うん、なっていって、
寒い、ね、
衣替えですよ、うん、てかもう衣替えも終わったと思うんですけど、うん、夏服から冬服に変わるっていうことで、うん、服を買いに行ったんですね、
うん、
ただ私はあんまり新品の服を買わないというか古着が好きなんですよ、
うんうんうん、
で共通の友達も古着がすごい好きで、うん、 古着屋さんによく行くんですね、うん、でこの前も今日も行ったし、うん、で今日はのりかと行ったんですけど、うん、1週間前もその共通の友達と、うん、なんか古着屋さんが仕入れるための倉庫みたいな、うん、直で行ける倉庫に行ってきて、うん、でそこは土日しか一般の人は入れなくて、うん、平日は業者の人がバーンってその仕入れるために入れないんですけど、うん、すっごいでっかい倉庫が、うん、平塚にあるんですよ、うん、そこのお店に行ってきて、うん、ラルフローレンのダウンとか、うん、カルバンクラインのトレンチコートとか、うん、まあ、もちろんユーズドなんで、うん、そんな新品ほど綺麗ってわけじゃないですけど、うん、もう全然なんていうの、お宝の山なんで倉庫っていうのは探して、まあ、友達がそれを見つけてくれたんですけど、うん、ダウンも、うん、トレンチコートも、うん、ただそれをゲットして、うん、あとはスウェットパーカーみたいなのはなんかすごい可愛いデザインで、うん、300円とかで売って
安
っでしょ、うん、でなんか山盛りに積んであって、うん、その服がね、
う
ん、
そこからどれでも300円みたいな、そうそうそ
う、もうね山盛りっていうかもうレベルがすごくて、うん、なんかあんまいい言い方じゃないと思うけど、うん、ゴミ収集所の山みたいな、うん、本当にもうあのくらい広大なところに服がもうバーンってその隅にガーってなんかショベルカーかなんかで押しつぶされたんじゃないかってぐらいの量の中から、まあ、探していいのがあったらラッキーだねみたいなブランドがあってそれが綺麗だったらもうなおラッキーみたいなところに行ってきて、古着そういうなんていうの新品で買うのももちろんねいいと思うんですけど、そのなんて古着の良さっていうのが好きで、私はずっと高校生の時から古着とか着てるんですけど、そこに行ってきたっていう話です。のりかも最近あれだよね、前はあんま古着とか好きじゃなかったけど、影響されつつある。
そう、すぐ影響されちゃうから、かほりがいつも行くんで一緒に行って、これ可愛いんじゃないって言われて来たら、まあ、結構可愛くていつも買っちゃいます
そう、なんかちょっとでもなんか今日も、古着屋さんにそれこそ行って、うん、今そのすぐ後に収録してるんですけど、うん、今日行ったところは、うん、横須賀にある、うん、小さい古着屋さんなんで、うん、あんまりなんていうそこの平塚みたいに大きくないんですけど、うんうん、あれだよね、安いんで、うん、安くてすっごいこじんまりしてるけど、うん、ブランドのなんかいい感じのセーターとか、うん、あと基地が近いんで、うん、なんていうんだろう、海外の日本には売ってないようなデザインのセーターとか、うん、ニットとか、うん、今日たくさんゲットしたよね、うん、
かわいい、うん、
なんかでもそれでもやっぱ結局好みはなんかそこで分かれてて、うん、ニット好きだけど、マリカは白とかベージュ系、うんうん、あとはちょっと暗めの色系の、うん、ニットを選んで、うんうん、私はなんか緑とか、うん、ピンク、うん、ちょっとパキッとしたカラーをなんかカゴに 2人でこう並べて、うん、あやっぱ好み違うね
そうだね
うん、でも結局シェアするんですけど、うんうんうん、着たいやつを、うん、これまあお互い着ればいいじゃんみたいな感じで、うん、だから5着5着ずつぐらい買って
そうだ、ね、
シェアして、うん、この冬乗り切りたいと思います
、うん、楽しみ
ね、うん、いろいろ着れるの、
緑のやつも自分じゃ買わないけど、
そうだね、
香りに借りたら着てみたいなって思うから、う
んうん、いろいろ試せる、
うん、
まあ、ということで、うん、それが私の二人ごとにもなり、うん、それが今週のトークテーマにもつながるんですけど、うん、まあ、題して、うん、皆さん古着についてどう思いますかっていう、うん、古着についてどう思いますかっていうか、うん、日本では結構若者の人はあんまり抵抗なく古着屋さんに行くんですよ、
ね、
大学生とか高校生とか、うん、それこそ今日だって大学生、うん、男の子が多いかな、でもやっぱり、
ね、
ストリート系とか、うんうんうん、古着はすごい今流行ってて、うん、それはでも日本だけ、韓国とかあんまり聞かなくない、
あ古着確かに、ね、韓国綺麗めな感じがするよね、うんうん、
アメリカはどうなんだろう、
確か
なんか諸外国の古着事情が分からなくて、うん、ニュージーランドはどうなんだろうと思うんですけど、うん、ユーズドストアあると思うんですけど、うん、それは若者がなんか
好んで着てるか
っていうのがどうなんだろう、うん、もう日本の大学生はもう古着 か、うん、韓国系か、うん、っていうもうジャンルとして1個確立してるから、うんうん、古着が、ね、で高いしね古着も、うん、高い私たちみたいに、うん、その300円でゲットしたとかいうところもあれば、うん、もうピンキリで5万とか10万とか、うん、そのなんかヴィンテージとして扱われてるものもあるんですけど、うんうん、なんか皆さんどう思いますか古着についてっていうのをここで話そうかなと思って私アメリカ人の友達がいるんですけど、うん私の2個下ぐらいの男の子なんですけど、うん、古着をすごい嫌がるというか、なんか高い服は着たくないけど、うん古着は嫌だ、それって人が着たものでしょって抵抗がある。
あ、まあ、でも一回洗いたいなって思うかも、
まあ、それはね、うん、そうそうそうだけど、なんだろう、なんか日本人の人って日本人の若者ってどんどん古着に対して抵抗がなくなってきてて、うん、なんかあんまり古着屋さん行こうよっていうぐらいさ、
そうだね、古着目当てに出かけるとか、うん、そういうことも全然あるよね。
下北沢とか、うんうん、もう大学生でいっぱいだし、
ね、そうだね。
ニュージーランドとか、うん、どうなんだろう、まあ、でも古着もそうだけど、うん、なんかさファストファッションって言ってさ、うんうん、まあ、H&M、あ、名前出してるかなファストファッションとして、うん、まあ、いろんなね海外のブランドが入ってきて、うんうん、だって T シャツとかさ新品でも、うん、まあ、でも生地がペラペラとかあるったりするけど、うんうんうん、何百円の世界で手に入るじゃん、うん、私と比べて、うん、だからあんまり服に対してなんかこうこだわりがないというかもあるのかもしれないけど、
でもそういうのってさちょっと勉強したらさ、そのなんて言うんだろう、発展途上国の人がさすごい安い値段でさ頑張って作ってくれてさ、
ね、見たね、
ワンシーズンしか着ないで捨ててさ、
そうだ、ね、
なんか悲しくなる。
確かに見たもんね授業で、
うん、見た見た見た、
労働してて、うん、まあ、名前は言わないですけど、うん、まあ世界中で有名な、うん、服のね、うん、若い人から老若にゃんのにょが噛みました老若にゃんのが噛みましたもう言いませんけど、はい、まあ、若い世代から、うん、まあ、お年を召した方まで着れるような、うん、服を取り揃えてるブランドの縫製工場とかの機材が挙げられてて、うん、まあ、その人たちのおかげで私たちは、ね、安く服が手に入るんだけども ね、まあ、それを考えたらやっぱ大事に着てとか古着着てとか、うん、古着可愛いからね。
そうだね、
だって私のおじいちゃんとかおばあちゃんが着てた服、うんうんうん、可愛いって思って着てるもん、まあ、トレーナーとか
流行りとかあるもんね、うん、一周回って、うん、おばあちゃんたちのもの可愛い。
今の大学生とか高校生みんなそうだと思う、うんうん、でその若者の人たちは古着を着るっていう習慣があるのか、あるっていうか、まあ、そういうものとして確立してるけど、うん、年配の方とかは古着に対してどう思ってるのかなって、うん、学生ってさお金がないから古着買うっていう人もいると思う、うん、そうだね、もちろん古着のことが好きで、うん、古着を目当てで行ってる人もいると思うけど、うん、お金がないから古着買うっていう人も多いと思うんですけど、うん、まあ、ある程度働いてお金持ってる人って古着とか好きなのかなって。
確かに、
まあ、でもレザーとかさ、
うん、
なんか G ジャンとか、うん、高いやつあるじゃん、うんうん、そういうのをなんか好きでそれは買うっていう人もいるのかもしれないけど、うん、そこ気になる
よ。確かに、どう思ってるんだろう
今の若い人たちが。ずっと古着が好きなまま成長していくのか。
ああ、
古着コーデ
どうなんだろう、
かわいいよね、それ
が、うん、
楽しい、もうね、なんかその倉庫みたいなところに行くのが、
うんうん、
ニュージーランドにあるのかな、
見てみたいね、うん、
なんかおしゃれなものありそう、セーターとか、うんうんうん、海外
かわいいだろうね、
うん、セーターとかすっごいかわいい、うん、なんかもういっぱい買っちゃったもん
いっぱい買っちゃった冬越せる本気で、
本当にね、まあ、古着は皆さんどうなのか、もしよかったら、うん、ツイッターとか教えてください、うん、社長が教えてくれるかも。
そうだね、
どうなのか、うん、まあ、だから私たちは今日は古着に魅了された日でした、
はい、
古着をたくさん買って、
うん、楽しかったね今日も。
楽しかった。で今 まあ、緊急事態宣言が明けて、うん、結構みんな外で飲み食いしたりして、
そうだ、ね、
私たちもちょっと今外でご飯を食べながら収録したんですけど、うん、寒いね、
寒い、本当に寒い
すっごい寒い今日、うん、10月だよねまだ、うん、まあ、もう終わるけど、
うんうん、
寒いね、
本当に寒い、
ニュージーランドは暖かいから羨ましいと、うん、いうことで、うん、寒いのでそろそろ凍え死ぬ前に今週も終わりたいと思います。
はい、
ということで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
ありがとうございました。
バイバイ。
はい、のりかほのニュースレターフロムジャパン、いかがでしたでしょうか。僕は日本在住者との仕事も多く、日本とニュージーランドは季節が逆なので、こういった春とか秋の時は時々これから夏になるのか冬になるのかわからなくなってしまってます。日本は今冬に向かってるんですね。寒い中の録音お疲れ様でした。古着についてコメントを求められましたが、個人的には古着って買ったことがないので、その市場の大きさや品質などについて知識がないのですが、ニュージーランドはもともと第二次産業があまりない国なので、服とか文房具とかは非常に高価なんです。安いものだとそれこそ品質に問題ありって感じで、衣服なんかは洗濯機に一度入れただけでももう着れないくらいヨレヨレになってしまってるとか、ひどいものだと穴が開くとか、洗濯機の性能の問題もあるかもしれませんが、そんな感じです。なので不要となった衣類や文房具、家電などあらゆるものが個人売買されています。その個人売買が活発で、トレードミーというサイトがあるんですが、まず欲しいものがあればこのサイトで探して買うという、そんな感じです。車とか家とかも売ってます。特に去年からロックダウンが断続的に続いているので、こうしたオンライン販売サイトで物を買うというのが主流になっているような気がします。まあ、僕が古着を買わないのは別に理由があるわけではなくて、日本にいたその時代では古着屋さんに行くという発想がなかったというか、そうですね、当時はなんだかんだ言って世界中が裕福だったり、リサイクルとか物を大切にしようという意識が今に比べて低かったからなんじゃないかなと、まあ、自分の反省をせずに周りのせいにしています。はい、最後にイベントのご案内です。ニュージーランドのイベントですが、ニュージーランドといってもオークランドのイベントになりますが、11月22日から12月19日の1ヶ月間ジャパニーズフードフェアというのが開催されます。これは日本の外務省の支援を受けて実施されます。オークランドの日本食レストラン、テイクアウェイショップがその期間しか作ってくれない料理があったりと、各お店がアイデアを凝らして皆さんをお待ちしております。実はこのイベントのオーガナイザーは僕と友人4人で行っていて、このコロナ禍で営業できずに経営困難になりそうなレストランがいっぱいあるということを知って、彼らを救いたいという、そういった心意気で集まったメンバーで行ってます。この企画を日本の外務省が支援してくれることになり、オークランド中の全ての日本食レストランに頑張ってもらいたいという、そういうイベントです。どうかオークランド在住の皆さん、11月22日からの1ヶ月間は行きたいとか行ってみたいと思っていた日本食レストランに足を運んでください。なお、コロナ警戒レベル3の間はテイクアウェイだけの対応になります。以上、イベントのご案内でした。そしてイベントといえば、あさって11月3日は大阪で富松さんのニュージーランド写真展が開催されます。ニュースレターフロムジャパンののりかほをはじめ、ニュージー大好きのうささ4人が会場に駆けつけますので、ぜひお近くの方はお越しください。会場はコロナ対策のため入場制限を行っています。事前にチケットをお求めください。チケットはこのポッドキャストの案内のページに載せておきます。はい、あ、そうか、もう一つ大事なイベントを忘れてました。今月27日にニュージーランド説明会を開催します。無料説明会です。ニュージーランドに興味がある、ニュージーランドについてもっと知りたいという方はぜひご参加ください。オンラインで行います。カメラオフでも結構です。もちろん自由に退出してもらって結構です。ツイッターなどに 連絡先として E メールを残してもらえれば、そちら宛に Zoom のリンク情報をお知らせいたします。はい、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組に対するコメントは Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。留学に関するお問い合わせもウェルカムです。それではまた次回、さゆりさんが作ってくれたニュージー大好きの歌とともに、ニュースレターフロムジャパンののりかほの2人と野沢でした。また来週。全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。